皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太です。4月19日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイ&ララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。さて4月に入りまして、このラジオとラジコもシーズン10に突入しました。10ですよ、10ね、とうとう2桁になっちゃいましたよ、ね、自分はいつからやってんだっていうまあ確か2だか3だったか気がしますけどね、第3週といえば相原龍太といってももはや過言ではないと、自ら豪語しておりますが、またちょっとねもう3週間ぐらい前になっちゃいますけど、3月26日、ラジオとラジコ春の生放送スペシャルということで、YouTube 生配信もやりました。見てくださった皆様、コメントをくださった皆様、改めてありがとうございました。では本日のメニューです。今週のスポットライトのコーナーですが、久しぶりになりますかね、相原の調味料シリーズって、どんなシリーズやねんって、まあ、もちろん、これ人によって好みが分かれるところなんですが、個人的には好きな調味料ではあります。ただどちらかといえば割と最近になって出始めたものかなという認識でおります。今回は柚子胡椒、はい、ご存知ですよね、柚子胡椒にスポットを当てたいと思います。後半はシュータンとパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。今週のスポットライト、はい、というわけで今週のスポットライト、今回は柚子胡椒でございます。まあ、柚子胡椒がどんなものかというのはね、もうご承知かと思いますけど、現在ではすっかりおなじみになっている調味料の一種でございます。まあ、特にねお鍋の季節には欠かせないという人も多いのではないでしょうか。この柚子胡椒なんですけども、まあおそらく皆さんの中では緑色のイメージだと思います。赤く売れる前の唐辛子、まあ、いわゆる青唐辛子、黄色く色づく前の、緑色の柚子の皮を使って、作られる、夏から 初秋、秋の初めぐらいにかけて、まあ、収穫製造が行われています。中にはですね、こう赤く売れたいわゆる赤唐辛子、黄色く色づいた柚子の皮で作られた、まあ、オレンジ色の柚子胡椒なんていうのもあるらしいんですね。私ちょっと見たことないんですけども、ま、あの緑色の柚子胡椒に比べるとフルーティーな風味が特徴となっているようでございます。この柚子胡椒という名前の由来から今日はお話ししていこうと思うんですが、意外とこれ誤解されてるみたいなんですけども、柚子胡椒の胡椒とは何なのかというお話なんですね。文字からすると、胡椒、いわゆるペッパーのようにも思いますけども、これは唐辛子のこと、まあ今ね言っちゃったんですけれどもね、唐辛子のことなんですよ。つまり柚子胡椒は、柚子と唐辛子の調味料ということになります。大雑把な作り方としては、柚子の皮と、種を抜いた、唐辛子をすりつぶして、塩などで味を整えるというもの、だから、唐辛子、柚子、塩か、この3種類が主に、柚子胡椒ができる、まあ、材料ということなんですね。だから胡椒というものは一切加えていないということになります。ではなぜ唐辛子が胡椒と呼ばれるようになったのかという話になってきます。まあこれ実は胡椒の話もしていかなきゃいけなくなっちゃうんですけども、胡椒というのは、かなり古くから日本に伝わっています。少なくても奈良時代に中国から伝わってきたとされます。当時は医薬品として用いられていて、あまり一般には知られていなかったようです。 その後も断続的に輸入され、少しずつ調味料としても使われるようになっていきました。一方の唐辛子の方は、どうも諸説があるようなんですけども、まあ、代表的な説をね、ちょっと紹介していきたいと思います。唐という文字があるから中国の唐、まあ、昔の唐という呼び方ありましたけど、その時代に伝わってきたのかと思いきや、1500年代にポルトガル人の宣教師によって伝えられたとされています。南蛮渡来という意味で、まあ、用いられていたと。まあ、外国から来た辛子という、まあ、意味ですよね。南蛮胡椒なんていう呼ばれ方もされていたようです。これちょっと歴史の話になっちゃうんだけども、文禄の役、1592年の際に、唐辛子を日本から朝鮮へ持っていきました。その後、朝鮮では調味料として広まっていったので、兵士が日本に持ち帰り、日本に広まったと。だから結局、朝鮮から持って帰ってきて初めて唐辛子を、調味料という形で、まあ、広めていったということになるんですね。まあ、それまでは、兵器の一つとして持っていったという説もあったりするんだそうです。朝鮮から、高麗から持ってきたという意味で、高麗胡椒と呼ばれるようになったとされています。で、その後、日本では南蛮胡椒の胡椒を取って南蛮と呼ばれるようになりました。南蛮味噌って皆さん聞いたことありますかね？まあ、唐辛子味噌のことですよね。これ仙台の方そうなのかな？牛タンと一緒に食べられる、南蛮といえば、その青唐辛子の味噌漬けのことらしいんですけども、一方、九州などでは、高麗胡椒、さっきちょっと言いました、高麗胡椒の高麗を取って胡椒と呼ばれるようになったと。また、唐辛子は、唐、まあ、中国を枯らすとも読めたために、中国と交易のあった、九州では縁起の悪い言葉とされていたために、まあ、胡椒と呼んだという説も、あるようなんですね。まあ、なので、まあ、九州地方で生まれたとされている柚子胡椒の胡椒が唐辛子というのは、まあ、こういう歴史があるということなんですよね。はい。で、そうですね。さっき柚子胡椒のね、色のイメージ、まあ、緑色と、まあ、オレンジっていうふうに言いましたけれども、なんだっけ、沖縄かなんかでその赤唐辛子のなんか漬けたやつ、調味料ありましたよね。ちょっと名前忘れちゃいましたけど、なんかあれも、さっきちょっと紹介した、高麗胡椒かな、高麗胡椒の、まあ、一種のような形で。確か、名前忘れちゃった。ちょっとね、調べてくればよかった。皆さんちょっと教えてください。なんか、そのね、沖縄で使っている、その調味料なんかもね、高麗胡椒から、まあ、来ているというふうにされているようでございますよ。ちょっと早いんですけども、ここで一曲ブレイクをさせていただきたいと思います。さすがに、柚子胡椒の歌というのはありませんでした。まあ、必然的に、この方々の登場となるでしょうね。はい、ではお届けいたしましょう。柚子、栄光の架け橋。はい、お聞きいただきましたのは、柚子、栄光の架け橋でした。ゆずはね、もう皆さんご承知ですよね。北川悠仁さん、岩沢浩二さんのお二人によるデュオでございます。今年、デビューされて25周年だそうです。おめでたいですね。栄光の架け橋は2004年7月に、リリースされたシングルになります。シドニーじゃないや、アテネか。アテネオリンピック、NHK さんの番組だったかな、オリンピックのテーマソングにも、起用されました。以降、ね、オリンピックといえばなんかこの曲みたいなね、感じになってきておりますね。さて、第3週目担当の私、相原龍太がお送りしております。ラジオとラジコ。今週のスポットライトは、柚子胡椒でございます。前半ではね、まあ、柚子胡椒の胡椒とは何ぞやというところの、まあ、ご説明というか、そちらのお話をね、させていただきました。後半では、もう一つ、ちょっと誤解されているかなと思われる問題のお話と、ちょっと歴史的なものをね、ちょっと触れていこうかなと思っております。先ほども柚子胡椒の胡椒は唐辛子だよという前半の話をしまして、もう一つ誤解されているのではないかという、多い、そういう問題があります。それは、柚子胡椒の読み方なんですね。まあ、 我々普通に柚子胡椒と呼んでいる人の方が当然多いとことがわかるんですが、実は柚子胡椒の発祥の地である九州では柚子胡椒、胡が胡なんですよ。柚子胡椒と呼ぶ方が圧倒的に多いようです。全国に広まっていく過程で、まあ、柚子胡椒をそのまま読んでしまったので、まあ、柚子胡椒という名称が、まあ、定着してしまったのではないかと思われます。また後でちょっと紹介するかな。地域限定とか期間限定で登場した、まあ、お菓子類とかもね、よく柚子胡椒味なんて書いてあったりしますよね。まあ、発祥の地の呼び方に従うと、まあ、柚子胡椒味が、まあ、正しいと言えることになります。ではちょっと歴史的なところをねちょっと触れていこうかなと思うんですが、いつ誕生しどこが元祖なのかっていうのがこれまた諸説がどうもあるようなんですね。九州の各地で作られたという説、福岡県が発祥という説、そして大分県日田市で生まれたという説がまあさまざまあるようなんですけども、最も有力なのは、最後の大分県日田市で生まれた説とされています。古くから柚子を栽培していた地域のため、まあ、柚子を利用した柚子胡椒もここから生まれたという説が、まあ、一番最もだと言われているわけですね。で、柚子胡椒が全国的に広まったのは、おそらく歴史としては非常に浅いと思います。2000年代に入ってからくらいなんですね。それまでにも知る人ぞ知る調味料、として紹介されていたものが、2005年頃から、テレビや雑誌、新聞などでも、まあ、紹介されて、じわじわと広まって、きました。で、全国的にこの柚子胡椒が知れ渡ったと思われるのが、14年前、2008年になります。まあ、ちょっとさっきもね、触れましたけど、この年に、様々な柚子胡椒味のお菓子が登場したんですよ。まあ代表的なんで言うと、まあポテトチップとかかなもそうですし、あとかっぱえびせんの柚子胡椒味とか、まあその辺が期間限定でこう次々と発売されました。あとなんだっけ、キットカットだったっけかな、チョコレートのなんか柚子胡椒味ってありませんでしたっけね。なんか見たことあるんですけど、ね。そういった居酒屋などでも広まっていたものが、お酒が飲めない子供なども食べられる、まあ、お菓子としても全国で発売されるようになったと。まあ、柚子胡椒味という、まあ、そのネーミングでですね、まあ、登場したわけですね。で、さっきオープニングでね、お鍋の季節には欠かせないというふうに言いました。まあ、確かにお鍋にもね、合いますけれども、例えば、俺やったことないんで、やってみたいなと思ってるのは、マヨネーズとあえてみる。ね、柚子胡椒単体で食べるのは、ちょっとならいいけどもね、やっぱり大量にドサッと一気に取れませんから、マヨネーズとあえて、見たりとか、サラダ、ドレッシングとかに加えたりだとか、あと焼き鳥だとなんだっけな、塩焼きのささみかな。あれに、よくわさびとかつけて食べたりとかもあるんですけど、それにささみに柚子胡椒ちょっとつけて食べたりとかもね、結構美味しかったりします。あと、個人的には、コンビニで売られているおでんに、からしじゃなくて、こう、柚子胡椒のちっちゃい袋みたいなのが、たまについてる時ありますよね。うん。あれもね、俺結構好きですね。はい。ちょっとこうつけて食べるのが、あれ、美味しいかな。はい。好きだったりします。まあそういった感じでね、こうまさに、万能に活躍する、まあ柚子胡椒ではあります。あとそうそうなんだっけ。どこかこれ多分九州地方で売られてるのかな。液体の柚子胡椒。ほんとそれこそドレッシングみたいな感じの、こう液体状の柚子胡椒ってなんか売られてるらしいんですよ。ちょっと私ね、この間、ネットで見たんですけども、うん。なんかそれ、いいな、美味しそうだなと思って、ちょっと取り寄せしてみたいですけどね。ちょっと取り寄せ先よく調べてなかったんで、もう一回調べてみようかなと思いますけどもね。まあ、こういった柚子胡椒ってね、結構まあ、ちょこっとこう添えてね、食べる分にはいいんですけども、せっかく買っても、なんか余っちゃったりしがちですよね、結構ね。だから少し余ってしまったなと思ってる、 方々には、まあ、さっきも言ったように、マヨネーズと一緒にあえてみたりとか、まあ、サラダにのドレッシングね加えてみたりだとか、まあ、様々な用途にね、使ってみると、新たな味わいを体験できるのかもしれません。ぜひねお試しになってみてはいかがでしょうか。といったわけで今週のスポットライト、柚子胡椒テーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど。
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on
sale。
合言葉のコーナー。さてここからは週担当パーソナリティによるオリジナルコーナー、第3週の今夜は合言葉でございます。早速今回の、詩をご紹介いたします。もうダメさ、これ以上は前に進めない、そんな日が誰にだってある。だけど雨でも晴れでも何でもいつでもその気になりゃ何度でもやり直せる、何度でも。これからのことを思うと負けそうになる、心配なことがあってしゃがみそうになる、あと少しだけ、もう少し強くならなくちゃ、でも大切なことはいつも誰も教えてくれない、だからそうだよ、くじけそうな時こそ遠くを見るんだよ、チャンスは何度でも君のそばに。はい、というわけで今回のこの、詩でございますけれども、まず曲のタイトル、スタートラインと言います。歌ってるアーティストさんなんですが、ババトシヒデさんという方になります。ご存知ですかね。ちょっと簡単にじゃあプロフィールご紹介させていただきましょう。1996年2月にメジャーデビューされました。3枚のアルバムと7枚のシングルをリリースしたんですが、4年間の活動を経て、レコード会社との契約を1回終了します。で、その後自主レーベルを設立して、アルバム等をリリース、地道な活動を続けた、ババさんの音楽は大阪を中心にゆっくりと人の心に届き始めていきます。そんな中、あるアルバムに収録されていますボーイズオンザランという楽曲がありまして、こちらがラジオから反響を呼んで、小袋さんが自身のアルバムでカバーをされたんですね。その後、小袋とさんとその共演をされたりとかしまして、2005年8月にメジャーとして再始動します。この今紹介しましたスタートラインなんですけれども、その後、まあ、テレビの、情報番組の特集だとかで紹介されたりとかしまして、そこからこう徐々に馬場さんのこう知名度が上がっていったんですね。で、このスタートラインという楽曲が、多く反響を寄せられまして、シングル化をされています。サウンドプロデューサーにその小袋の小渕さんが参加されたりとしていますし、されたり、その年2007年かなの大晦日、紅白歌合戦にも出演されております。はい。この楽曲、まあそうですね、スタートラインというタイトルの通りではあるんですけども、特に僕が印象を受けているのは、サビの部分かな。だからそうだよ、くっつけそうな時こそ遠くを見るんだよ。どうしてもこう、負のね、こう、なんて言うんだろう、こう、スパイラルというか、どうしても落ち込んでしまったり、くじけそうな時って、どうしても下を見がちですよね。そんな時に、そんな時こそ遠くを見るんだよ。まあ、遠くを見ると言っても、ちょっとなかなか、イメージはしにくいですけども、どちらかといえば、こう、上を向いて、前を向いて、行こうよ、というような、ニュアンスに私は、取っています。まあ、チャンスは何度でも君のそばに。まあ、一回きりとは限りませんからね、チャンスは何度でもあるんだよ、という、こう、メッセージが込められている。そんな気がいたします。まあ、この4月に入りましてね、新たな生活を迎えられた方もいらっしゃいます。社会人になった方とかもね、僕の知り合いにも何人かいるんですけれども、そんな方々にもね、まあ、いろんなこれから経験をされると思うし、そういった意味ではね、新たな皆さんこう、一線上に立って、 始めていくことになりますので、この楽曲とともにですね、エールを送っていきたいと思っております。金属30年の相原より、メッセージとさせて届けさせていただきます。それではね、楽曲をお届けいたしましょう。ババトシヒデスタートライン。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりましたラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。スポットライト検索やパーソナリティ名での一覧表示も可能です。ぜひご利用ください。また番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組のメッセージ、パーソナリティへの質問、オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。ここで相原よりライブのお知らせはございませんが、実は CM でも流れておりますバースデーソングが収録された CD バースデーソングのリリースから約6年以上が経ちまして、さすがにそろそろやばくねえかという話がちょっとあって、本腰を入れて新作のレコーディングに取り掛かり始めております。発表はまだ先になると思いますが、ライブを含めていろいろ決まりましたら、SNS 等でお知らせさせていただきます。よろしくお願いいたします。さて本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回は柚子胡椒、九州の方では柚子胡椒ですね、にスポットを当ててみました。先ほど、マヨネーズとあえるとか、まあ、いろんなこう食べ方的なものをちょっと言いましたけども、思い出しまして、ちょっと私焼いた豚バラ肉なんかにちょっと乗せて食べたりとか、あとねこれ意外と目から鱗なんですけど、餃子に、まあ、普通だったら酢と胡椒とか、あと最近だとなんだ酢と胡椒ってなんだっけ、酢醤油かとかでね食べたりすることも多いですけども、ぜひね柚子胡椒ちょっと乗せて食べてみて、これねマジうまいよ、目から鱗です。はい、まあ、その代わりに、ね、唐辛子辛いですからね、あんまりつけすぎないでちょっとずつつけてね、自分の好みの辛さにしてね、食べてくださいね。結構ツーンとあれきますからね、はい、気をつけて食してくださいませ。ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイオンドララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は4月26日火曜日、第4週担当の白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はピアノの弾き語りシンガーソングライター相原龍太でお届けいたしました。ラジオとラジコシーズン10も何卒よろしくもおね噛んじゃったよろしくお願い申し上げます。 See you next time. バイバイ。チャオ。